僕のお母さんは夕飯には決してテレビを見せてはくれませんでした。けれどもこれは偉いことだと思います。だって僕の周りのみんなは誰もが垂れ流しのようにテレビを眺めているらしく、だから父さんや母さんとお話をする機会さえ随分奪い去られているというのに、自分たちは与えられた娯楽に精一杯で、まるで気にも留めない様子でありましたから。けれども僕にだって大好きなアニメはあります。そんな時は食事が終わってから録画を見せてもらうのが習わしになっていました。特に今日はパケットさん魔界通るの最終回なのですから、見逃すわけにはいきません。しばらくはさっきのコンペイトーのことも、押し入れの秘密基地のことも、ネズミのこともきれいさっぱり忘れてしまいました。
へい、親分、もうお時間でやんす。
一番弟子のコメットさんが人力車を下ろして控えています。もうエンディングが近いに違いありません。それでは星へと帰ろうじゃねえか。パケットさんが乗り込みますと、
へい
と言って人力車はいきなり空へと走り出してしまいました。まるでサンタクロースのトナカイさんのようです。けれども人力車は大気圏をくぐり抜け、そのまま地球を飛び出してしまいました。パケットさんが星に帰ってしまったのが悲しくて、僕はしばらくワンワン泣いているのでした。それからケロリとしてお風呂に入る時になって、僕はあのコンペイトーのことを思い出しました。慌てて部屋へ走り込んでポケットの中を調べてみますと、光はまだ少しも損なわれてはいないのでした。
少しここで待っているんだよ。
引き出しからお気に入りの小箱を取り出すと、真っ黒な箱をパカッと開いてコンペイトーを静かにしまいました。それから部屋を出ようとしましたが、なんだか不安になります。もう一度戻ってから蓋を開いてみました。輝きは微塵も衰えてはいません。ようやく安心してお風呂場に向かいました。今日は母さんは一緒には入ってくれませんでしたが、泡からおもちゃの飛び出る入浴剤がありましたので、僕はこれをお風呂の中に投げ込んで何が出てくるかを楽しみにして待っていました。出てきたのはパケットさんではありませんでした。コメットさんの方でした。ちょっと残念でしたが、一番弟子なのだからこれはこれでよしとして、コメットさんで遊んでおりますと、遠くでバタンと玄関の音がします。父さんが帰ってきたのでしょう。僕は嬉しくって、
おかえりなさい、
お風呂場から大きな声を上げました。
おう、ただいま
と言って父さんはお風呂場をちょっと開いて、
じゃあ俺も一緒に入ろうかな
と、すぐにお風呂に入ってきましたので、見たばかりのパケットさんの最終回を父さんに説明してやりました。けれどもコンペイトーの話だけはやはりしませんでした。その夜のことです。僕はまた例の小物入れをもてあそんで、中から取り出した優しげな光を眺めているうちに、うとうと眠くなってしまいました。けれどももしコンペイトーが夢のようにして消えてしまったらと思うと、寝てはならないような気もするのでした。まぶたはだんだん重くなってきます。
意識が遠くなる前に、僕は決断をせねばなりません。それは、コンペイトをパジャマのポケットにしまっておいた方が良いか、それとも、引き出しが安全かという、一世一代の問題でした。もし、パジャマに入れておこうものなら、僕の寝相の悪さでは、3つが3つとも、行方知らずにならないとも限りません。ようやく決心しました。灯火が消えませんようにとお祈りを捧げてから、僕はそっと3粒の蓋を静かに閉ざしたのです。けれども不安なので、もう一度開けてみました。3色とも穏やかなスペクトルです。また閉ざしました。そっと引き出しにしまいました。それからベッドに滑り込むと、あっという間に眠ってしまったのです。夢を見ました。パケットさんの夢でした。ある時、夜空に大きなほうき星が現れて、人々が天空の祭典に興じる頃、僕のもとに人力車に乗ったパケットさんが降りてくる夢でした。
お前は、なんでまた毎日くよくよ悲しんでやがるんだ。
いつも見ているような口調で言うのです。
だって、誰とも話が合わないんだもの。
僕はつい泣きべそをかいてしまいました。
パパやママがよくしてくれるじゃねえか。
パケットさんは僕の頭を撫でてくれましたが、僕はかえって泣き出してしまい、
だって、二人ともいつも一緒にはいてくれないもの。みんな友達と遊んでいるのに、一人で我慢するなんてつらいよ。
としゃくり上げましたら、
よし、それじゃあ、俺の子分を貸してやら。
と言って、三つの星のかけらを僕に貸してくれました。
あ、これ知ってるよ。だって僕、押し入れでこれ見つけたもの。
と僕が驚くと、
だから、これがその三つってわけさ。
と子供投げに言いますので、思わず、
じゃあ、いつか返さなきゃいけないの？
と泣きそうになってしまいました。するとパケットさんは黙ってうなずいて、
星屑の子分どもだって、お前さんと一緒さ。親元で暮らして気持ちでいっぱいだ。お前さんが父さんや母さんのことが大好きなように、こいつらも親が恋しくて仕方がねえんだ。わかるな？しばらく友達として遊んでやって、別れの時には笑って送り出してやんな。
それから軽く頭を叩くので、僕は何度も何度もうなずいてみせるのでした。
へい、親分、もうお時間でやんす。
一番弟子のコメットさんが人力車を差し出しました。
それでは、星へと帰ろうじゃねえか。
僕が手を振ると、パケットさんは、
あばよ。
と言って、ほうき星の方へと帰って行ってしまったのです。そこで目が覚めました。カーテンの外は、もう明るくなっていました。小鳥がピチピチ鳴いています。ああ、朝が来たのか。寝ぼけながらに僕は、不安になって、慌ててコンペイトを見つけに行きました。すると、三つはどれもが昨日よりも、ますます豊かな光を放って、指先でムニムニとなっておりましたから、僕はようやく安心しました。こんなか弱い輝きでは、おそらく眩しい昼間には、すっかりかき消されてしまうことでしょう。けれども僕は、
それを学校まで持っていく決心をしました。離れるのが寂しくてたまらなかったからです。その代わり、決してなくさないようにガチャガチャの空になったカプセルに入れて、それをさらに鍵入れにしまって、袋で包んでカバンに入れました。それから嬉しくなってキッチンまで走っていくと、もう父さんも母さんもすっかり起きているのです。母さんが朝食の準備をしている真っ最中でした。
おはよう。
と元気に挨拶をして、僕がいつになく自分から起き出したので、母さんは何があったかと大いに驚いていました。父さんは黙って笑っていました。トーストの匂いがしてきました。僕は得意でした。